君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
我々は何のために生きているのか。そもそも生命とは何か。科学を突き詰めれば、時として宗教のような問題に答えを求められることがあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は RNA のお話。 RNA は DNA のお手伝いさんじゃない。 RNA こそ生命の本質なんだ、偉いんだってお話。環境生命工学系菊池陽先生を訪ねます。
生命とは何か、哲学の研究室みたいな。
そうですね、生物が本当に生きてるってどういうことっていうことを、なぜ生きているのかっていうのは難しいかもしれない。なぜ、基本的に自然科学の質問ではないですよね。
それを考えると暗くなってくるね。
個人的に存じ上げてるわけじゃないんですが、丸山敬三先生って京都大学の名誉教授の方がいらっしゃって、生物学の専門で非常に広い知識を持ちでですね、もう20年ぐらい前に生きるっていう本を書いてますね。生きる、なぜ、何のためにっていう、とても自然科学の生物学の本とは思えないような表題なんですが、その中でですね、面白いことがありましてね、生物学とやはり物理と科学の違いというのが何が違うかということが書いてありまして、例えば月は何のために光っているのかっていうものは自然科学の質問にはなりませんよね。どういうメカニズムで光ってるかっていうのはいいんですけど、何のために、まあ、それは俺のためだとかなんか言っちゃうと文学的な世界になってきて、それは自然科学ではないということでね。ところがですね、生物学では目は何のためにあるんですかっていうのは十分立派な自然科学の質問、まあ生物学の質問ですね。まあいろんなこと、危険を早く察知するとか、獲物を捕まえるとかですね、そこに利用される、そのためにあるんだよ。でそういうことをその丸山先生がおっしゃってるんですが、ずっと突き詰めていくと、じゃあなんで生きることが必要なんですかっていう話になってきて、そうすると最終的にはですね、 DNA を未来永劫にずっと複製因子として持っていくために生きているんだっていうことになるんじゃないかというふうにおっしゃってるんですね。
我々は代々 DNA のバトンリレーをやってる。
そうです。まあ、基本的にそれを、まあ、もしかすると最初に言い出したのはドーキンスっていう人がいますけども、イギリスに。その方は遺伝子の分子機械であると、我々は遺伝子を運ぶための分子機械だと。でもなんか寂しいでしょ、考え方として。
そうですね、
もともとは動物行動学のドーキンスはですね、自己的遺伝子の手本を書いてますけども、 DNA をどんどん運ぶことに、のために生物がいるように見えるし、結局はそういうことなんじゃないかということをある意味結論付けてる部分があるんですね。でそれはあまりにも僕たちとしては、僕ってこの生き様っていうのは結局は僕の中の DNA をずっと運ぶだけなのっていう、とっても悲しい話になっちゃう。
虚しいですね。
虚しいですね。そうではなくてですね、まあそれはある程度有名な話になっちゃってはいるんですが、実は最近の RNA の研究をしていると、実は本当は RNA というのがもともとは生命の元ですよと。それで RNA があって初めてその後タンパク質ができて、それから DNA ができました。そこに実は話は戻っていってですね、RNA というのは実はすごく弱いんですね。 DNA と似てるんですけども、 DNA はかなり安定な高分子ですね。ところが RNA は簡単に切れるんですね。ボロボロっと簡単に切れるし、もっと短い。
僕ら子供の頃なんか理科の授業で習ったのは DNA のコピーが RNA
だ。そうですね、はい、DNA の中に、遺伝情報が全部入っていて、一旦 RNA がコピーができてですね、その必要な時にコピーされて、その RNA の情報に従ってタンパク質を作るっていう、まあ別にそっちも リボソームという装置があって、そこで作るわけですけども、
5ページから10ページまでコピー取っておいて、
そういうことですね、
取っておいてですよね、
なるほど、まあ、必要な時に必要なタンパク質を作るということで、まあ、RNA はすぐに消えていくんですね、非常に半減期も短いし、分解しやすいもので、で結局ですね、本当は生きているということは RNA が生まれたり消えたり生まれたり消えたりってそういう動的なものであって、我々は DNA を運ぶなんていうためにいるんじゃなくて、RNA の生まれたり消えたりする状態をいかに保つかということを、まあ、考え抜いたというか、神様かもしれませんが、そういうために DNA が実は順番からすると後で発明されたというか、後でまあ発生してきてるんですね、というふうに考えられてる。
それは菊池先生の持論ではなくて、
持論でもありますし、世界的にもそういうふうにはそんなにとんでもない非常識の話ではなくて、RNA ワールドというのは分子生物学者を中心に、ただサイエンスとして証明できる話ではないので、まあ、どっちが好きかなという話に近い部分もあることはあるんです
ね。地球は丸いみたいにはなってない
ですね。ただしですね、無生物的にどっちがよくできるかというと RNA の方が圧倒的によくできるんですね。
よくできるっていう、
何もないところから RNA は本当にわずかな収率ですけども、ポコッとできるか、 DNA はほとんどできないけれども、リボースの方はできるよという、 RNA の素材の方がよくできるという。
原始生物はどうやって最初の最初はどうやって生まれたのかみたいな話になりますよね。
まあ、そういうことですね。
最初 DNA ができて生命が生まれるよりも、最初 RNA が生まれて生物が生まれるっていう方が、
その方が話はシナリオは書きやすいというか、なるほどなるほどなるほど、順番を追ってありそうなことということを考えると、そちらの方が RNA が先だという方が、まあ、一般的と言ってもいいかもしれないです。
最初の最初の生命体は DNA なんで持ってなくて、
はい、
RNA で生きて、
そうです、そうです、
RNA がタンパク質作って
をまず作ったんだという、一番最初はタンパク質もなくてですね、 RNA が RNA をコツコツコツコツ作ってるっていうのは世界が最初にあったろうっていう、それは RNA ワールドっていうんですけども、という話になってます。
それからどうな、タンパク質、
それからですね、 RNA はタンパク質を、アミノ酸っていうのはタンパク質の元ですけども、そういう小さい分子はそれもポコポコ結構できてるんですね、原始地球の池みたいなところ。
それは生物な、
分子です、単なる分子ですね、例えば味の素なんかグルタミン酸素、グルタミン酸とか、ああいうものです。
ああいうものができて
た、物質ですね、多分。でそれをリクルートしてきて、RNA の表面にくっつけたりなんかする可能性があるんですね、でそれをつなげると、で実はそのアミノ酸をつなげていくってことは、今僕たちの細胞の中で RNA がやってるんですね。だからそういうことが最初にあってもおかしくないでしょっていう、そういう理屈になってくるわけです。そのアミノ酸をつなげていくとタンパク質になりますね、でタンパク質はいろんな機能を持ちますから、酵素だったりこの辺のお肉だったりとかですね、そこが一旦できてから、今度は RNA を、まあ、直接ではないにしても DNA に変換していく能力を持ったタンパク質ができたろうというふうに考えられます。でそれで DNA ができてきて、で DNA のメリットは何かというと、すごく安定なんですね、つまり貯蔵庫としては非常に素晴らしい、RNA はすぐ切られてしまうので、なくなってしまう、でもあの時のあの情報を取っておきたいねと思ったら DNA にしとけば、で必要な時に今度は DNA から読み出して RNA を作るメカニズムを手に入れれば、まあ、生命が成立するという、そういうシナリオを多くの分子生物学者は考えています。細かいところにいろんな欠陥はあるんですけども、全体の流れとしてはそうやって生物ができたろうっていうふうに考える方が確率は高いでしょうというのはみんな納得しているところだと思います。
RNA なんて、まあ、DNA という言葉の方が圧倒的にメジャーですしね。
そうですね、それはもちろん我々 DNA 圧倒的に持って長いものを持ってますし、全部を持ってますし、
なんか遺伝子の研究っていうと DNA の研究とか、
その DNA の集合はゲノムで、トータルの情報をゲノムって言って、うちの学長はこの間文化功労者でゲノム科学を開いたということで、検証されましたけれども、まさにそういう意味では DNA の研究というのはいろんなところを、まあ、俯瞰ができるようになりましたね、まあ、病気だとかいろんなものを治す上でいわゆるゲノム創薬とかそういうものをどんどん発達してきてはいるんですが、その前はどうだったのということを考えると RNA が偉いということになるかもしれないという、
RNA の方が先輩なんですね。
そうですね、まさに その言い方正しいかもしれない。
RNA が DNA というシステムを作ったぐらいで。
そうですね、はい、まさに その通りです。 そっちの方は納得するサイエンティストというか分子生物学者は多いと思います。
RNA の方が偉い
偉い偉いという、まあ、どう偉いという言葉を翻訳するかという問題もあるかもしれませんけども、まあまあ、先輩であるということは確かだと思いますね、
うん、菊池先生をはじめ生涯かけて RNA の研究に人生を捧げている人たちもたくさんだからいるわ
け。それはもちろん、ええ、宣伝になりますけれども、 RNA でノーベル賞を取った方の本を私まとめてますんで、あ、ぜひこういうコマーシャル言っちゃいけませんか。
大丈夫です。
講談社から出てますんで、
あ、ぜひ、うん、そうですね、菊池先生の名前 ね、
編集で
菊池先生は菊池陽先生って言いましてですね、陽は太平洋の陽を書かれるわけなんですけれども、ひろしさんじゃなくて陽。
そうですね、はい、陽って書いてあります。
おしゃれ。
どうなんでしょう、
ね、本当は広瀬さんですか。
いや、ようです。生まれた時親は広瀬をつけたのかもしれないんですけども、うん、私の母がですね、チャラチャラしたのは人の用の方がかっこいいわねっつってなったらしいということは聞いたことあります。
大変インパクトがあって、
ません、
そうないお名前だと思いますので。
そうですね、
覚えやすいんですけれども、はい、本屋さんで見た時には菊池博さんを探していただきますと、これ菊池陽さんと呼びますので、はい、菊池の地は池という字を書きます。
すいませんね、このコマーシャルして
る。いや、せっかくですね。はい、まあ、そうなのと思った方、詳しくはそちらの方をご覧いただければいいと思うんですけどもね。 RNA じゃあ偉いんだったら DNA よりもっといろんなことにこう利用されていくことはないんですかね。
そうですね、それこそそのうちの学長の専門のゲノムですけども、人のゲノムというのはまあ30億塩基対って、まあ、30億文字で書かれていて、
G とか C とか
AGCP のその文字がですね、うん、ずっと30億並んでるよということになりますね、はい。結局でもその中の、まあ、全てが情報なんですけども、タンパク質の構造を決めている情報というのはたったの 2% なんです。あとの 98% 何してるんでしょうと、うん、いうことになりますね。遺伝子というのは、まあ、タンパク質 の構造を決めているその個々の部分を数えてみるとですね、その 2% の中に含まれちゃうんです。この、まあ、2万2000ぐらいのタンパク質を作っている、うん、すごく悲しいことにですね、線虫ってミミズの子供みたいなちっちゃい生物がいるんですね、はい、うん、その生物もタンパク質の数は2万なんです。ところがですね、ほぼほぼ同じということですね、うん、タンパク質の数はほぼ同じ。嫌でしょう、なんかあいつらより俺の方が高等だというふうには思うんですが、うん、じゃあ何が違うかというとですね、30億文字の中の、うん、2% ですから、まあ、6000万ぐらいですね、6000万ぐらいのところが 2% なんですね、うん、でところがその線虫っていう虫の連中はですね、まあ、大体全部の長さが我々が30億だとすると彼らが1億だと思ってください。
30分の1
でも、ただし1億の中の我々とタンパクの部分は同じですから、うん、そうすると大体まあちょっと少ないとしても5000万ぐらいがあると。そうすると彼らの後残りは半分5000万ぐらいしかないわけですね、うん、で我々には29億4000万っていうのが残りありますよね、うん、でその部分何してるのかって長い間分かんなかったんですが、うん、実はその部分はほとんど全部 RNA にはなってるんです。 DNA から RNA ができて、それをお手本にしてタンパクを作るって言ってましたけれども、うん、実はタンパクを作らない部分、うん、RNA 止まり、うん、DNA から RNA ができて、うん、それで止まっちゃうよ。でその RNA が機能を持ってるってことがここ10年20年弱ぐらいの間にすごくよく分かってきたんですね。
へー。
ということは、うん、タンパクの数はさっきタンパク質の数は線虫も我々も2万と2万2000でほとんど変わらない、うん、ところがそれを多分コントロールしてるであろう、うん、RNA の数という、まあ、数というのはなかなか難しいけど、RNA をコードしているゲノム上の領域というのは100倍ぐらい違うんです。つまりこれでちょっと安心しますよね、
うん、
線虫と僕たちが何が一番違うか、タンパクの数違わないよ、うん、だけど RNA は100倍違うんだぜっていう話になるわけですよ、
うん、しかもその RNA も何もしてないわけじゃなくて、ちょっと働いてるんです。
働いてるはずです。 RNA ができてることは確かなんですが、一つ一つの RNA が何をしてるかっていうところまではまだわからない、うん、多くのわからないことがいっぱいあるんです。ただし今ここのタンパクを作りなさい、あるいはこのタンパクをこっちとこっちとちょっと飛ばして読みなさいとかですね、いろんなことができるということが分かってきたんですね、うん、あれ。そうするとそれだけ多くの RNA が 我々がずっとまあ赤ちゃんの、まあ、一番最初受精卵からずっと発生していくんですけども、センチも同じですよね、うん、でこういうふうな形になるまでの間にここで働けやめろ、よしここでタンパク作れっていうのが命令をですね、うん、RNA が知ってるんだろうというふうに考えられるようになってきたんです。つまりそれだけ100倍も違う量の RNA を我々は持っているので、うん、多分複雑なことをいろいろできるだろうと。ひたすらできたらすぐ全部タンパクにしなさいっていうことじゃなくて、うん、DNA の情報からタンパク質ができる間のところを RNA がいろんな段階でコントロールしているっていうことがだんだん分かってきたので、コントロールというか、まあ、ほとんど制御するっていうか抑える、ブレーキをかけるとかですね、うん、そういうことだとが多いんですけども、そういうことによって複雑な生物の形を作ったり、そういうことにも十分関係している。それから脳の中でもいろいろ働いている RNA があるっていう、いろんなことが分かってきました。でそれによって線虫と僕たちって全然違うよっていう、で高等生物と下等だっていう言い方は人間的な言い方なだけなんですけども、うんうん、そこは多分 RNA の量で違うんだろうっていうふうに考えていいような時代になってきたということ
ですね。しかも僕らは理科を習ったのは10年20年前よりずっと前ですけれども、単に DNA のコピーっていうふうに習ってましたけれども、はい、とんでもないですね。
まさにあの一番最初の発見して、そのオリジナルの論文が出たのは1998年だと思いますから、まあ、まだ20年経ってない
です。そういう部分でもむしろ DNA は RNA 君たちの道具であって、
そうですね、
DNA を使いこなして RNA は働いてるんで、RNA が偉いわけですね。
RNA の研究者としてはいつもそう考えてますけど。でそこでですね、まあ、技術科学大学ですから、はい、技術ということを考えるとですね、その RNA というのは、うん、遺伝子発現を制御できるということは、はい、例えばあのがんなんかは欲しくないがん遺伝子っていうのができてしまって、それが働いてがんになるっていうことが大体は分かるわけですね、うんうん、そうするとそこを抑えてやることがもし RNA ができるとすると、はい、そういう RNA がこれだってのが分かれば、その RNA を大量に作ってですね、そこの、まあ、幹部というかそこに入れてですね、制御してやればがんはこれ以上増えないよということがあり得るかもしれない、うん、それから全てウイルス病とかですね、はい、そういうものも結局は遺伝子、ウイルスの遺伝子が発現して何か悪いことしてるわけですから、そこを制御できるかもしれないとなるとですね、 RNA の研究を進めることによって RNA の薬ができる、
うん、
でまあ、一つ一つの病気はどうだこうだっていう研究を私どもはしてないんですが、まあ、工学部ですからトータルにですね、将来的に RNA が薬になる時代が必ず来るだろうというふうに考えてます、はい、でその時に今の RNA の合成のやり方を見ていると、うん、もうとんでもなく高いものになるんですね。
だから RNA というのは人為的に合成できる、
それもできます、ね、うん、その合成できるそのコストを考えるとですね、うん、もうとてもとても高くて、例えばですね、今1ミリグラムぐらいの RNA とか、まあ、10万、20万、30万とかかるわけですね。で薬にするとすると多分それじゃ足りなくてもっと必要になるので、それでかつずっとやり続けなきゃいけないっていうのことを考えると、うん、1人の人本当にいい薬が RNA の薬ができてそれをやり続けるっていうのはやっぱりもうあっという間に何億っていうかお金がかかるようになっちゃう、
ちょっと現実的でないです ね、
ほとんど現実的だから、すごい王様だったら治せるけど、うんうん、あの町の人はダメよっていうことになるかもしれない。それをですね、私たちはあの実際にまだそういう薬が出てないんですけども、うん、でもそういうの待ち伏せ研究っていうらしいんですけども、世の中がそうなるであろうということを
予想して
待ち伏せして、あのもっと安くRNAを作るっていう研究をしています、うん、でそれは微生物を使って例えば糖蜜だとか安いものを元にして、まあ、我々も生物はみんなRNA作りますから、そのRNA作るっていう部分をちょっと強めにしてやるなり、うん、それからまあもっと都合よくあの細胞の外にRNAが出てくるみたいなシステムを使えない
と、ね、うん、もともと RNA を人為的に作るときに何にそんなにお金がかかるんですか。
試薬ですね。やっぱりその有機合成をするときには、あの単に RNA はちゃんとした格好を作ろうとするとですね、うん、普通のまあ縮合試薬みたいなのがあるんですが、はい、その時に、えいやってつけてしまうと、もういろんなところにいろんなものが縮合してわけわかんないものができますよね、うん、そうするとこことここにくっついちゃいけないよっていうところにその保護器みたいなの、そういうのを先につけておいて、でこことここだけつながってねっていうところをフリーにしておいて、うん、えいやって つなげる、うん、でその後にまた保護器を外さなきゃいけない、うん、それがですね、何個も続いてるわけですよ、ね、それを繰り返していくことは 一つ一つの試薬を全部作らなきゃいけないということを考えると、そこがとても、まあ、単純に、コストがかかるという。それからもう一つの方法は酵素を使って DNA を元に作るっていう、試験管の中で作るっていう方法もあるんですが、その酵素を生成してくるのにまたお金がかかるという。で、我々が考えているのは、まあ、生きた微生物の細胞を使って、そこにその安いですね、まあ、お砂糖ぐらいのものを入れてやって、うん、それをずっと培養して、そいつ、その微生物がどんどん増えていくのと同時に、遺伝子工業で少し細工してやることによって欲しい RNA をボコボコっと作ってくれると、うん、ほっとけば作ってくれると、ほっとけばっていうのはあれですけど、培養してると作ってくれる。
ギャラはお砂糖でいいわけですね。
そういうことですね。まあ、日本のお家芸でね、発酵ということがありましたね。
発酵、
例えば会社名出しちゃいますけども、味の素とかですね、味の素は日々化学調味料としてお使いだと思いますけど、グルタミン酸素、うん、ああいうものは微生物で作ってるんですね、糖蜜から。
へー、
だからすごく安いです。あんなキラキラした本当に綺麗な結晶ですよ、ピュアな、
うん、
あれが、あれ
な、試薬や酵素で作ってたら
大変なことでしょうねそれはもうほとんど不可能に近い、微生物にお願いして、うん、それこそ糖蜜みたいな安いそのサトウキビのカスみたいなものからですね、
うん
うん、いくらでもできるんですね。だそういうやり方で、まあ、あれは小さな分子ですけども、あれをもっと長くしたようなものをそういう微生物を使って安い原料から大量に作ると、うん、もちろんその後はやっぱり安全性とかそういうことが必要ですから、まあ、それなりのお金はかかると思います。味の素ぐらいの値段というわけにはいかないでしょうけども、
うん、
今やられている技術よりもはるかに安い値段でできるであろうと。
RNA を利用した薬というのはまだないけれども。
そうですね、その合成したものが一つだけ市販されていてですね、う
ん、あるんですか、
加齢性黄斑変性症という、
はい、
まあ、老人になるとその網膜のところにちょっと不具合が出てきてよく見えなくなっちゃうと。でその原因がですね、異常に出てくる血管だとかそういうのが原因だということで、その血管を出さなくするために、それを出てくるファクターに対してベタベタっとくっついちゃうようなRNAを合成してですね、それはまた生物から取ったわけじゃないんですけども、アメリカの会社が一つ作って市販されていることはいるんです。ただそんな一般的じゃないと思いますけども、
RNA を薬にっていう時代が
もう半分片足が突っ込んでる状態にはなってるっていうふうに思います。
ああ、じゃあ先生のその貧乏人も買える薬をですねRNA をぜひ早めに実現していただきたいですね、
は
い、
そうですね、そこのところは先にバンバンできるよっていうことで待っていたいですね。本当にこの配列がこの病気に効くんだよっていう研究を直接私どもやってませんから、
うん、
そういう人たちと一緒になってそこで分かった配列を、うん、じゃあこっちに持ってきてこんなに安くできるよっていうことをやりたいというふうに思ってるわけです。
微生物君たちに頑張ってもらって、
そういうことですね。
ギャラはお砂糖で、
はい、
はい、DNA もいいですけれども、 RNA は偉いということを分かっていただけましたでしょうかね。菊池先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼しました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。外科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい外科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました菊池陽先生の業界用語は
RNAi、 RNAi というのは、まあ、大文字で RNA と書きますね。これは RNA ですね。 i は小文字で、ちょっと a の右下に書くという形になります。でこれはもともとはですね、 RNA インターフェアランスという、日本語で言うとRNA は日本語じゃないですけども、RNA 干渉という、言葉なんですね。でこれは一番最初にですね、1998年に論文が出たんだと思いますが、RNA がどうも遺伝子発現を抑えているじゃないかという ことが分かってですね、その現象のことを RNAi っていうふうに RNA インターフィアランスで省略して RNAi というふうに、名付けられて、まあ、少なくとも、一般にサイエンティストの中では普通に使われている言葉です。もともとこれで、2006年のノーベル生理学医学賞を取っているファイヤーとメローという人たちが発見した現象のことを言うんですが、まあ、DNA っていうのは非常に、誰でも使う、これは私のせいじゃない、 DNA のせいだっていうのは言い方もあるかもしれませんし、とはいうもののですね、それだけだとインパクトがないときにですね、例えば積極性のなさを責められたりなんかしたときに、これはね、あれね、愛のせいなんですよなんて言うと煙に巻いていいかもしれませんね。というのはつまり DNA、 私の DNA の中には積極性はいっぱいあるんだけど、私の RNA がちょっとやめろと言ってるというような、ちょっと難しすぎますかね。
理科大は地域に住む皆さんと科学技術をつなげてくれるワームホール的存在でもあります。普段豊橋にいてはなかなか会えないすごい科学者のお話を聞くイベントを毎月のように行っています。近いところでは12月10日今度の火曜日の夜、北里大学特別栄誉教授の大村聡先生の講演会が聞けます。大村聡って大野聡じゃないのかと思った皆さん、大野くんも人気ですが大村くんには負けます。大村くんは少なく見積もっても2億人不安がいます。毎年2億人の命を救っているからです。毎年2億人を病気から救っている人なのです。大村先生は北里大学で45年間微生物を使っての生理活性物質の研究を行ってきて、特に寄生虫をやっつける画期的な抗生物質を発見して、アフリカを中心とした世界中の人たちを寄生虫から救っている先生です。ジュネーブの WHO の本部に記念碑が立ったぐらいのすごい発見です。もともとは夜間の高校の先生だった大村先生が苦難を乗り越えて世界を救う男になった話から聞ける愛と勇気とサイエンスな講演会です。しかもただ12月10日今度の火曜日夕方4時20分から夜の6時頃まで、義科大 A2 棟1階の講義室でどなたも無料でお聞きいただけます。詳しくは義科大ホームページイベントの欄ご覧ください。
ギカダイ、
私は
タブ、どうぞ。
いえいえ、どうぞどうぞ。電話で話すのって難しい。つい相手と話すタイミングが合わずぶつかっちゃう。何のことはない、コンピューターだってそうなんだって知ってました？回線使って更新するとき、コンピューターもコンピューター同士タイミングを合わせながらお話しするんだそうです。かわいい、コンピューターの会話のやり方。次週12月14日電気電子情報工学系宮地雄一先生に聞きます。お楽しみに。